木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
秋も深まり、
秋いいです ね。
なんか月野さんのお顔見ててもなんかこう、お月様っていう感じもしますけれども、
はい、
どんな秋を楽しんでるんですか。
秋ですか、やっぱりね、食欲の秋、私ファーストフード大好きですんで、
また中尾ですか。
中尾からガストからもう何食ってもうまくて最近。
そうですか、食欲の秋でもあるんですね。
健康なんですね。
でも月野さんの大好物って何ですか。
大好物ですか、プリンですよ。中尾のプリン、コンビニ、ローソン、セブンイレブン、買い食いで仁王立ちですよ、はい、ローソンの前でスプーンでほじくって。
そんなに月野さん、ごめんなさい、じゃあ今度プリン用意しておきますね。
ぜひぜひ、大好きですから。
わかりました、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
さあ、今日のハード宅配便なんですが、
スタジオにね、ゲストをお招きいたしました。
はい、スタジオには子育てエッセイストでグラフィックデザイナーのチャイブンブンさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。チャイブンブンさんですけれどね、イラストレーターの著名な方で、私もね、今日初めましてなんですけど、前からね、ぜひお会いしたいと思ってまして。
そうですか。
私も、下手な絵描くんですけど、やっぱり、すごく可愛い絵で大好きだったんで、今日もとってもね、今興奮してるんですけれども、
変な意味で興奮じゃないですよね、こう美女2人みたいな。
いや、それもね、おります、いろいろ。
なんかちょっと怯えてる感じですね。なんか月野さん、チャイさんどうですか。ちょっと初対面でどんな印象を受けたかちょっと聞かせてもらえません。
言葉になりません。
こう初めてのこう第一印象はどんな感じですか。
すごくソフトですね。ソフトな感じで、
表現ですね、ソフト、
ソフトな感じで、
でもこうなかなかね、月野さんも初対面の方って、意外とちょっと照れ屋なところがありますから、ありますよね。こうちょっと
照れ屋どころか対人恐怖症ですか。今もうどこを見ていいんだか視線がさまよってます
。そうですよね。じゃあ今日ディレクターの方見て喋りますか。
ディレクターのね、男性じっと見て、これもね、嫌なんですけど。
でも素敵なチャイさんを見ながら、
はい、
でたまに私を見て、
そうですね、
はい、今日はやっていきましょうよ。
はい、今日はですね、チャイさんにいろいろ子育てとかいろいろね、パートナーシップとかいろんな聞きたいことがたくさんありますんで、ぜひぜひ最後まで30分間、私もリスナーの皆さんもぜひお楽しみください。
はい、月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
改めてご紹介します。今日のゲストは子育てエッセイストでグラフィックデザイナーのチャイブンブンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の方から、
はい、
チャイブンブンさん、ご紹介をさせていただきます。はい、新潟市の生まれで、
はい、
シングルマザーでいらっしゃるんですよね。
はい、
でお二人のお子さんがいらっしゃいまして、チャイさんは2002年から新潟日報社が出しているフリーペーパーアッシュに子育てエッセイ漫画を連載されています。また学校幼稚園の講演会、講座やセミナーなど、毎年多数実施されているんですよね。テーマは子育て、子どもとの関わり、パートナーシップ、ダイバーシティと人権など、子育て中のお母さんを元気にがコンセプトなんです。で最近は夫婦で参加するワークショップも人気なんですよね。
はい、
はい、でその他グラフィックデザイナーとか、あとイラストレーターもされていると。
新潟ですとね、
はい、
アッシュっていう新聞に入ってる
フリーペーパーがね、
フリーペーパーにね、はい、漫画が載ってましてね、ご存知の方多いと思うんですけれども、とっても可愛い絵なんですけれど、ぶっちゃけでね、お聞きしたいんですけど、漫画家を挫折したっていうか、らしいんですけど、これとても失礼な聞き方だったんですけど、その辺からちょっとね、ざくっとね、こう聞こうかなと思ってるんですけど、
10代ですね。
10代で。
10代の終わりに、ずっと漫画家を目指してたんですよね。もう大きくなったら漫画家になりたいと思っていたので、それで、一生懸命漫画を描いて投稿して、で、別冊マーガレットから1回、 集英社さんなんですけど、デビューできたんですが、はい、それで2作目が生まれてこずというか、はいはい、ぼつりまして、でその時ちょうど新人デザイナー、グラフィックデザイナーの会社にも入社しちゃったので、毎日毎日こう残業がひどくて、で帰って書こうという気も気力もなくなり、それでまあお電話でお断りしたというか、すいません無理です。
いやでもその集英社の別間ですよ、ね、私なんかもう子供の頃別間別間って言ってもう楽しみでしたもん。
野球ではもうね、メジャーデビューみたいなきっかけを、
そうですよね、
やっぱ子供の頃から漫画家になりたいと思ってて、
そうですね、まあ、あとね、まあ、そのグラフィックデザイナーも、結構私旅行が好きなので、っていうか昔からパンフレットをこう旅行会社からもらってきて妄想するのが好きだったんですよね、そのパリとかニューヨークとか、でそれを見てて、こういうの作る人にもなりたいなっていうのもあって、で専門学校に行ってたもんですから、やっぱりなんかこう専門学校に行かせてもらったんだから、やっぱりちゃんと会社に入社しなきゃいけないかなっていうのもちょっとどっかにあったと思うんですよ、当時はね。
でも漫画家になるこう夢をね、だって叶えたわけですよね。でもね、
まあ、デビューしてちょっとこう燃え尽き症候群的な、デビューが目標でずっとやってたので、なんか燃え尽きちゃってたんでしょうかね。
じゃあそこに一つ人生のターニングポイントがあって、デビューしたかった漫画家と、でもデザインの道っていうのがあって、まあ、それで会社に入ったこともいろいろあって、
そうですね、
まあ、そこでデザイナーとしてのこう、道にこう歩まれたということ ですね。
でもそのね、
お仕事はどうでした？デザインのお仕事。
そうですね、すごく大変でしたよね。やっぱりこう残業残業だったし、はい、やっぱりいろんな新しいこと、で、そのでも自分が作ったものがこう印刷物になって、でパッケージとかもやってたので、お店に並んだりするのは幸せでしたけども、そうですね。
デザインのお仕事しながら、ご結婚してご出産みたいな。
そうですね、まあ、プロダクションにいたんですけど、退社しまして、で子供が9月の終わりに生まれて、たまたま退社して3ヶ月くらいで辞めたっていうことを知ってくださってたというか、そのお客さんから連絡が来て、ちょっとイラスト描いてくれないかとか、でそんなことで、じゃあっていうんでこうフリーになったんですね。
じゃあそのご出産とフリーとしての歩みがちょうどその、
一緒なので、だから息子が16なんですよ、だからフリーになってちょうどまあ16年目に入ったっていう。ただちょっとブランクが1回あるので、1年ぐらい休んでるので、ちょうど15ぐらいなんですかね。
でも大変ですね。でも ね、お子さんが、私残念ながら子供産んだことなくて、そういう時にあれでしょ、絵描いてっつって、めちゃくちゃ大変でしょそれ。
ね、そうですね。
どうでした？
ですね、本にも書いたんですけど、今思えばね、本当に絶望的に甘い考え方だったんですよね。で子供を育てながら、要するに出社しなくていいんだから好きな時間に仕事ができるというふうに、いいことばっかり考えてやったんですけども、まあ、それがですね、体力的にも気力的にも子育てとの両立がこううまくバランス取れなくなって、大変なことになったんですよね。それのことを、まあ、
そうなんですよ ね、
はい、
最近新潟日報事業者さんから、動員それ妊娠出産初めての育児編っていうね、ご本を出されて、
そうなんですよね。
今 のご苦労なさってる模様が、まあ、イラスト、エッセイ、漫画エッセイみたいなスタイル で、
ね、
書かれてるんですけれども、どんな、ご苦労っていうか、だったんでしょうかね。
そうですよね、やっぱり仕事モードと育児モードの切り替えがうまくできなかったので、仕事ってやっぱりフリーでやってるってことは、やっぱりちゃんと完璧にいいものを、例えばその、まあ、それほど言うほどではないけど、クオリティの部分とかね、納期を守るとかね、そういうのはきちっとやらないと、次の仕事がもらえないっていうプレッシャーがやっぱあるわけじゃないですか。だからもう完璧にやろうと、そのモードで子育てしてたような気がするんですよね。だから完璧な母親になりたい、完璧な子育てをなんかこう追求するっていうか、
お子さんを育てるにもそれをしようと、素晴らしいですけど大変ですね。それ
はですね、無謀ですよね。それはね、ダメです。そのおかげで、まあ、かなり相当、まあ、こけちゃってですね、で まあ、家事もだからやっぱ完璧にしようと思うわけですよね、うん、できるわけないわけですよ、ね、で子供が寝たら一緒に寝ればいいのに、うん、寝ると今度仕事するわけですよね、だからもうボロボロになっていて、うん、なんか本当に目の下とか線が入ってるような状況で、うん、だからあのおそらくその今シングルマザーですけど、その当時はまだ夫がうちにはいたんですけども、うん、夫も切なかったと思いますよね。
あの切ないっていう部分で、
ただいまって帰ってきても、うん、なんかもうすごい、なんていうんですか、 おかしなことになってる状況なわけです。
目の下に線、クマというか線が
そうそうそうそうなってたのかなって、
ちょっとあのギリギリっぽい感じで、
もうギリギリだったですね。でここにも書いたんですけど、一生懸命やりすぎて何かを見失ってたっていうか、うん、それで非常にこうギスギスとしてしまった部分があって、うん、そしてやっぱりね、一生懸命やると、うん、パートナーに対して、うん、あんたも一生懸命やりなさいっていう何かを発信するんじゃないですかね。だから気が休まんないと思うんですよね。ただいまって帰ってきても、うん、ね、なんかほらがむしゃらにやってるわけでしょ、うん、鍋とかガンガン磨いたりとか、
うん、怖いですね。
怖いよね。怖いよね。
申し訳ない。
演技すると怖い
ですよ。なんか俺の脳裏で映像浮かって、ああ怖いと思っちゃった。
そうですよ。
申し訳ない。
怖いと思う。
怖いわ。それはね、怖いって何
し
か分からないんですよ。
分からないですよ。で、一生懸命やることはいいことだとしか思ってないのに、ね、たまには磨いてよぐらいのところで、すごくなんかうつうつとしてきちゃって、
それはでもまあいい意味ではすごく責任感があって、うん、でもこれ世の中あの子育て以外のうつっぽくなる人の会社員としてね、うん、すごく真面目で仕事を一生懸命やりたいとかね、うん、そういい人でポジティブな人が、うん、でもそれでちょっと逆に辛くなっちゃうパターンなんでしょうかね。
辛かったですよね、うん、すごく辛くて、うん、でもたまたまその時実家の父ももうちょっとあの病気だったんですね、うん、でその辺も私の心の中に心配としてもう本当にだから、
ね、
そうですね、ちょっと亡くなって13、2年、
うん、あ、そうですか、
4年ぐらいかな、だからちょうどあの頃なんですよね、ちょっとバタバタの頃にずっとこう大病をしてたの で、うん、で病院行ったりなんかもしてて、うん、そういうキャパがね、うん、パンパンなのに、うん、でも母親だから、うん、泣き言は言っちゃいけない、うん、でまあ、辛いとかしんどいっていうのは、うん、なんか人間として、うん、なんていうんですかね、大人として、うん、言ったらダメなんだろうっていうふうにこうなんかどっかにあって、うん、で言えなかったんですよ、うん、だからあの、うん、それが自分をどんどん追い詰めていった原因だなと思って、うん、そうそう、なので、まあ、この本に、うん、あの母親でもね辛いってあるよっていうのを書いてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そのことに自分がいろんなものを抱えて、うん、もう背負いぐらいになってるっていうのを自分では分からないわけじゃないですか、うんうん、初めてどうやって知ったんですか。
ある時そのスーパーに行ったんですね。そしたらあのたまたまガラスに映ってた自分がいて、うん、その姿を見た時にショックを受けたんですよ。えって暗くて、うん、まあ、怒ってるような悲しそうな今にも泣き出しそうな、うん、非常に暗い顔をしてたんですね、うん、でそれを見た瞬間が一番多分ドキッとして客観的に自分を見てしまって、うん、あ、こんな顔して、それ初めてだったんですよ。子育てしてる人で私の見てる雑誌や、うん、スーパーではお母さんやテレビや、うん、そういうところに出てくるにはこういう人いなかったので、うん、すごいショックだったんですよ。で、あ、こんなに私って悲しい顔で子供と向き合ってるんだ、うん、家族と向き合ってるんだと思った時に、うん、涙が出てきて、ちょっともうこう、それをあの公共の場所だったので抑えながら、うんうん、うちに帰ったんですけども、うん、非常にショックでしたね。あれやっぱり客観的に自分を見た瞬間だったのかなって思いますよね、
うん、でそれからどうしたんですか。じゃあ
それからですか、うん、まあ、いろんなことがまあいろいろあったんですけども、うん、まあ、その辺を端折って、うん、まあ、どうしたかっていうと、やっぱりあのちょっとあの夫との関係もちょっとなんとなくこううまく回らなくなっちゃうし、うん、で一回これはやっぱり大事なものを見失ってるんだなっていうふうに、うん、まあ、気がついたり人に言われたりしてね、うん、あなたのキャパがねやっぱりちょっともうパンパンなんだってことを言われて、うん、そうかってそれで初めて気づくんですよね、うん、すごくおバカなんですけど、うん、それで、
う
ん、
それはもう仕事もいっぱいやってたしみたいな。
そうなんですね、仕事もやってて、うん、でフリーでやってたので、うん、その仕事を断るっていう選択肢がなくて、
ないですね、ないですよ、断ったらもう仕事がなくなるみたいなね。
そう、その後に誰か別の人のところにいたら、うん、その人がすごくお気に入りになってずっとつながっちゃうんじゃないかっていうその恐怖みたいなのがある
ありますね。若い子なんか一緒にずらっと待ってるんですよ。
あ、そうですか。
早く松井宏いなさいみたいな次私みたいなね
パラソルと次は
そうそうそう
次は私機会が多いみたいな ね,
ね, まあ ね, ね, ね二人とも大変ですよ ね, ねやっぱり
で, ねでもまあそれでもう一生懸命やってたんですけど、ねうん、これは今でしかできないのは、うん、やっぱり子育てだし、うん、まあ夫もちょっと寂しい気持ちを抱えていたのかなって聞いてないから分かんないんですけど、それで、うん、あの仕事を一旦辞めたんですね。
あ、それで休業。
休業しました1年。
いやー休業したんですか。思い切りましたね。
そうですね。結構終わったなっていうのは感じましたよねあの時。
でもチャイさんねシングルになって、うんはい、その、ま、旦那さんのね。まあ、お給料というか入れてくれてたお金がこうな、まあ、なくなるというかね。
そうですね。
でご自分のお仕事で今度子供たちも養ってなっていけないなった時に、うんうん、やっぱ仕事の向き合い方って変わったんじゃないですか。
そうですね。やっぱりそれは、うん、変わりましたよね、うん、でシングルになって、うん、もう働かなきゃいけないってことで急遽、うん、もう下の娘を保育園にお願いに行ってもう申し込みが終わってたんですけども本当にお願いして、うん、そしたら、まあ、たまたま当時入れるとこがあったので、うん、入れてもらってすぐ働きに出たんですけど、うんまあ、その広告代理店や印刷会社にファイルを持っていくんですけど、うんまあ、門前払いのこともあったし、うん、ファイルだけはもう
預かります
売り込みに行って、ね、ファイルだけじゃあお預かりしますって言って落とさたないこともあったし、うん、やっぱりあれですね、信濃川にこうちょうど夕日なんかこう落ちていくのを見て涙がこうボロボロ出ながら家に帰って、うん、でもなんか泣いてると心配するかなと思って、うん、こうただいまなんて帰ったこともありましたよね、うん、当時は。
でも今度はシングルになると仕事、まあ、子育てもそうですけど、うん、なんか母親父親の役割みたいなのなんかしなきゃいけないとかなんかまた自分にすごいプレッシャーかけちゃったっていうか、うんうん
そうですよね。でも私も本当になりたくてなったわけじゃないんですけど、うん、シングルに。ねえ、それで、うん、そうそうそう、でもね、うん、シングルになって、でもやっぱりこう自分がダメだから、こういうことになったんだな、なんて自己否定に結構走ったりなんかもして、うん、で、これ以上迷惑かけられないと思ったので、うん、まあうちの母と二世帯住宅を作ったんですよね。うんだからちょっとこう2世帯なのでキッチンもダブルであるんですけど、うん、もう使われてないもう多分水とか出したらゴコゴコゴコってこう黄色い水が出てくるんじゃないかっていうぐらい
全然誰か下宿しましょうよもったいないですね
本当にね
私
いらっしゃいますかそうそう少し楽になりますよね経済的にもなんかもうそんな状況なんですけど、はい、そこにまあ母の方に身を寄せて、うん、一緒にご飯食べるようになったりとかして、うんそしたらまあ洗濯とかはでも子供の分とか自分の分はやってたんですよ、うん、悪いなと思ったんでなんかちょっと居候チックだったので、はいはい、だけど友達がある時電話くれて、うんうん、なんか相当寝てないらしいねみたいな、うん、なんかもう大変だよって寝ないと死ぬから寝なって言われて、うん、じゃあ洗濯に行ってあげようかって言われて、うん、パンツ洗ってやろうけって言ってくれたんですよ女の友達なんですけど、うん、それで、いやそれは悪いからいいよって言ったんだけど、うんそんな洗濯ぐらいだったら手伝うよって言ってくれて、うん、手伝ってもらいなって言ってくれたんですね、うん、手伝ってもらってもいいのかな手伝ってもらう価値があるのかなっていうぐらい自分はなんかもう本当に申し訳ない気持ちでいたんだけど、うん、相当うちのお母さんの洗濯箱に1個入れておいたんですよ、うん、
相当入れました
か、ね、そしたらなんか綺麗にこうパンツとかもシャツとかもできて、洗濯できてるよって言われて、
うん、お母さんのシャツの中にパンツを入れたという
パンツとかそうですシャツとかね、シミズとかこうそう
つい、シミズ三つ全部いっぱい入れました
。そうですね、
入れましたね。
はい、ありました、ね、ありました。そしたらなんか、はいはい、うんできてるよって言って、お母さんうん洗濯出しなって言ってくれたんですよね。いいんすかみたいな ね
だからこうねある意味子育ての部分って自分で抱え込まずにこう誰かを頼るっていうのは、はいはい、
頼るってね、
まあ、お願いっていうかその一言が言えるというのは違いますね
違いますねそしてやっぱりね、うん、例えば自分が全部洗濯とかしてると、うん、汚すと怒る頭に来るんですよ怒るっていうか私がねほうほう汚すなってとかもう一日着れてこんなジーパンなんか乾かないのに出してってなるんだけど
もう一日着れるわとかね
そうそうそうそうそう
パーカーとか厚手のものなんかやめて、うん、まだもう一日大丈夫でしょみたいな、
ね、大丈夫でしょみたいになっちゃうんですけどでもなんかそこをこう少し助けてもらうと、うん、やっぱりこの洗濯する人に感謝の気持ちも出るしまあその空いた分でちょっとこうニコニコと、うん、ありがとうって言うし、うん、言えるしなんだろううんちょっとこう余裕ができた分、精神的にも、私の場合はね、
結構、まあ、自立した女性お二人ともね、ですから、何でも自分でむしろやりたい タイプなんですけど、そこはちょっといっぱいいっぱいになっちゃうんで、うん、助けを求めるのも必要じゃないかみたいな。
でもやりたいかっていうとなんかずいぶん癖になって、選択とか助かりますね。
なのでこうね、いろんな皆さん状況ね、まあ、はい、まあ、今子育ての話とかしましたけど、なんかこう誰かに何かをこうお願いするっていうちょっとその一言で、だいぶ変わると思うん
ですね。そうなんですね、なんかね、うん、私もありがとうの法則とかって勝手に言ってるんですけど、うん、スーパーなんかに行ってね、うん、あのほら若いお母さんがね、
はい、
こうおんぶしてる子供とかがおしっこなんて言うと、今そのカゴに入れたものをね、わざわざ全部戻したりして、うん、トイレまで行ったりするなんていうね、誰かにほら頼めないから、でも実はそこら辺にいる年配の方とか、私なんかもそうですけど、引く手あまたで、カモン抱っこして待っててやるよってほら、今不審者とかいろいろあるから難しいかもしれないんだけど、まあ、この間思ったのは、私もあの子供のね、おんぶしてた、この間でもずいぶん前ですよね、おんぶしてた紐があの首こっちちょっとつってたんですね。その時に、あ、これはダメだと思って、当時ね、直そうと思ってちょっとこうなんか一生懸命とねやってたら、すぐパッと来てくれて、であの直してくれたんですよ、
うん、
その年配の女性が、あなたやってあげるわよって言って、それでありがとうございますって言ったら、その方が、いや、そんな私もそんな風にあのありがとうって言われて気持ちよかったっていうような感じで言ってくれて、あ、なんかそのありがとうございますって言えるし、言ってもらっても確かに私もなんかちょっとこう言ってもらった日って、なんかちょっといいことしたなっていうふうに、ほかほかほかするから、それ、なんていうんですかね、その、まあ、適度なものでしょうけど、頼んでみるっていうのも、いいのかな、
そうなんです
ね、なんて思ったりしましたけどね。
いや、今日の話でもね、いろいろ私も生きるヒント、はい、山のようにありましたけど、はい、いや私も結構、はい、頑張りすぎちゃうときありますよね。
うん、
生きづらさ系の人って結構ね、あの世間的には怠けてるとか思われて引きこもってる人でも、
うん、
でもね実はね真面目すぎて抱え込みすぎちゃって、うん、頑張りすぎちゃってエネルギーダウンみたいなタイプむしろ多いわけ、
ストイックなね、
ストイックな、
ね、私もよくなんか分かりますね。
そうですか、ちょっと手を抜いてみること、助けを求めることっていうのはやっぱりね、あので求められた方もね結構嬉しかったりするん で、
そ う、 です、
ね、そういうのもね生きる技術としては、自分が頑張る技術じゃなくて、ちょっと頼んでみる技術みたいのもね、
そうですね、
まあ、ね、大事のようなね、
ちょっと勇気いるんですけど ね、断られたりするとすごくへこむし、うん、あーって
言わなきゃよかったとかね、思いますけどね。でもチャイさん、あの動員それ、出産妊娠出産初めての育児編なんですけども、
はい、
これが、まあ、新潟日報事業者から、
はい、
いつでしたっけ、出た
8月のね、はい、15日ぐらいに出まして
出ましたね、
はい、なんかあの、アマゾンなんかにも出てたりするんですけど、
はい、
あの在庫がいつも変わらないので誰も買ってないんだなって思いますけど、
ね、でもこの本出されてこう伝えたかったことどんなことですか。
伝えたかったことですか、そうですね、やっぱりその母親歴が、まあ、赤ちゃんと同じ月齢だから、その月野さんは今も赤ちゃんだってこう言ってくれてすごくなんかホッとするんですけど、まあ本当に私は今16歳の息子を育てて思春期の母親なわけじゃないですか。そうすると思春期初めてだったりするし、すごくやっぱり思春期っていうのも非常に困難な、あのハイライトな部分もあったりするので、クライマックスな感じなんでしょうね、育児としてもね、今度こう、ほらクソババって言われたりとか、ね、
お子さんがね、
そう、まあ、クソババって言われて一人前なんていうこともありますけども、
失礼ですね。
そうですね、まあ、クソジジイって言わないから、まあ、一応母親だと思ったかなぐらいの
なるほど
とこですけど、まあ、その時にやっぱりしんどいと、もう私16年もう母親やってんのにしんどいなんてなんて思わなくてね、思春期は初めてなんだから、思春期のお母さんにしんどいよね、しんどいよねって、なんなあの態度、喧嘩売ってくるよねとか言い合ったりとか ね、
ね
したりで、まあ、この本は本当に初めての育児編なので、初めて育児する人は本当頑張りすぎなくていいし、もう月野さんもおっしゃったように、
はい、
頑張りすぎなくていいし、助けてもらっていいし、母親でも辛いとか、まあ、悲しいとかで、まあ、寂しいとか一人ぼっちだって感じることは悪いことじゃないけど、
そうです、ね、
抱え込まないで誰かに言えるといいねっていう感じ、
それが本のまあメッセージっていうか、
メッセージですね、私が言えなくて本当になんか一人ぼっちだった気がするんですよね、あの人は周りにいっぱいいても、なんかそのことを自分は育児に向いてないんじゃないかとか、 子育てがうまくできないとか、もうなんか今日はほっぽり出してどっか行きたいとか、そういうこと言うと人間としてあんたはどうなのっていうふうに、こう誰が言うわけでもないのにこう聞こえるような、なんていうんですかね、こうプレッシャーがあったので、でも本当あのたまには誰かに預けてリフレッシュしてこう空気を入れ替えてきていいんだよとか、まあそういうことをここで具体的にいろいろとね、
うん、
ぜひ、ね、私買ってきましたけど 、はい、本屋さん平積みになってましたんで、ぜひアマゾンでもね、あの日本全国世界から購入できますんで、
はい、
ぜひぜひ、あの今度私もし大変だったら私、私色塗りますんで、
本当ですか、
めちゃくちゃなりますけど、
いやもう本当にね、
あの役立ちますから、そ、ね、私そしたら洗濯機の中に私のパンツ掘り込んできますお母さんに洗ってもらいますから、そんな風に助け合ってこれからも生きていけたらと思ってますけれども、はい、まあ、今日は本当に私もね、これからいつか結婚して、はい、私バブーを卒業して
そうですよ、
あの初めての親になろうと思ってますんで、すごく参考になりました、
はい、あの月野さんのようなね、またあのこれからご結婚っていう方に向けても ね、
そうなんです、
プレパパさんに向けてもいいですよね、
プレパパにも、それにあの今パパなった人でも ね、あのなんかちょっと、まあ、あの私の話ですけど少しこう妻とね重なる部分があるかもしれないので、あの分かってあげられるんじゃないかなって、どこがこうやっぱりね、あの物理的なサポートもすごく嬉しいんですよ、うん、なんかちょっと洗い物してくれたとか洗濯取り組んでくれたとかっていうのも、おしめ変えるとかね、でもなんかこう妻に向かってありがとねとか、あの大好きだよとか、あの助かるよとか、うん、そういうなんかね、であとも話聞くようですよね、話を聞いてもらう、うん、夫にね、あのちょっと大変だったんだとか、あのしんどいんだよねとか、それを言い合えるような関係性だったりとか、うん、そういうサポートが夫からもらえると、また明日も頑張れるかなって、うん、皆さんきっとそうだと思うん
ですよね。私そういう夫になります、本当
素敵素
敵
で、あとはダメ夫になりますんで、いい夫になろうと思ってダメ、
そうなんです、
ね、話は聞くダメ夫で
話聞いてくれればもうね、
でパンツ入れますから、
パンツ入れてください、
それでもう大体それでよろしいでしょうか、
はい、私いやでもあのチャイさん、これでまた新潟の素敵な男性が一人誕生したということで、
本当ですね、
ありがとうございます
今回にも、ね
はい、
ディレクターの方もまだ独身ってことでね、はい、
そんなことで今日のハート宅配便ですけれども、はいはい、子育てエッセイストでグラフィックデザイナーのチャイブンブンさんをお迎えしてお送りしました。チャイブンブンさん、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週のハート宅配便は漫画家でコラムニストの新さんなめこさんが登場します。来週もどうぞお楽しみに。
番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールはメールアットマークハート33.comです。番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33です。ぜひつぶやきもお願いします。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。